しりとりペンネーム。先週は20世紀のラッキーファームから愛知県にお住まいのルールさんに来ていただきました。今日はルから始まるペンネームのご紹介です。今日はこの方、やっぱり20世紀のラッキーファームから引っ張ってきました。愛知県にお住まいのルリルバーノさんです。覚えていらっしゃる方いらっしゃいますかね。そしてルリルバーノさんはこの放送を聞いているのか。ちなみにルリルバーノさんはね、当時中学2年生の女の子ちゃんでした。ルリルバーノさん聞いてる？聞いてたらお便り待ってるよ。
中川明子ですけど。
ノープロブレム。
中川ラッキーファームプラス。この番組は従業員の皆様の提供でお送りします。キビス飲んでる？こんにちは、こんばんは、中川あきこです。ラッキーファームプラス、もうひょっとして15回ですかね。世間ではもう6月に突入していると思いますが、グレゴリオ暦なんか気にするな。自分の体感を信じるんだ。自分の体感的には今何月？私まだ5月上旬。今日も、30分かな40分かな、今日は本当にどうなるかわからないよ。最後までよろしく。皆さん、今日はどういう状況かっていうとね、いつも台本一応ね作って、コーナー名とか書いた台本を一応作るんですよ。今日も作ったんだけど、プリントアウトするのを忘れて、今ないのね、目の前にね。ただそれだけじゃない。今日はね、どういう回かっていうと、ツイッターでね、ひらがなのタカさんが、体感だけで一回ストップウォッチを押さずにやってみてっていうツイートをしていたの。なので、今日はストップウォッチなしです。体感完全に自分の中の体内時計を頼りに、30分になるか40分になるか、はたまた20分で終わってしまうのか、やってみたいと思います。もう始まってるのよ、その恐ろしい時間は。ここまででね、だいたいね、4分半ぐらいかなって思ってるんだけど、どう？合ってる？いやー、こんなの初めてです。こんなの初めてだし、普通のね、普通のラジオじゃ絶対できないし、ネットラジオだからこそできる、体感でお届けするラッキーファームプラス。ドキドキだぜ。さあ、じゃあ今日もお野菜をって、今お便りを読んでいこうと思います。お野菜のお便りを。今日もお野菜をじゃなくて、そう、クラウドファンディングのね、役員コースに申し込んでいただいた皆様に、続々と野菜が届いて、ラッキーファームで採れたっていう体の北海道野菜がね、届いて、皆さんこんな風に食べたよっていうお便りが来ているのでご紹介します。まずキチュルさんです。中川社長、お野菜が届きましたので、飲食店を経営している友人に頼んで、お店閉店後に貸し切り状態で、福岡の明太子を使用した明太キューと、アコウのアクアパッツァ、パプリカキュウリのマリネなどを作っていただき、美味しくいただきました。すごい、プロに作ってもらってる。 5月に転職先が決まり、6月は退職する会社と入社する会社に交互に出社するというダブルワーク状態になりました。試用期間3ヶ月で首切られないように頑張ってみます。試用期間が終わる9月は、秋が目の前に近づいていると思いますが、ラッキーファームプラスが春、夏、秋と聞ける今年はいい年ですね。ありがとうございます。ねえ、ダブルワーク、って言ってるけど、トリプルじゃない？キッチュルさんほら従業員じゃん、とある株式会社のトリプルワークだよ。大変。大変ね。そう、すごいね。お店の閉店後に作ってもらったっつ。すごい。明太球美味しそう。明太球いいね。明太球か。あ、明太子買ってきて、あえて。いいわね。まだね、私、キュウリちょっと残ってるんだ。やってみようかな。もう一つ野菜のお便りです。この前殿堂入りしたマルゴさん、おいしい季節外れのボーナス季節外れのボーナス届きましたよ。とりあえずキュウリはお味噌をつけてパリパリっと、トマトにはお塩をちょっとだけかけてむしゃむしゃとしましたが、めっちゃ美味しかったです。そうなんだよね。こんな風にシンプルな味付けでもね、全然っていうかすんごい美味しい。野菜の味がしっかりしてるから、美味しかったです。私は、トマトを、モッツァレラとバジルをこう、添えて、なんだっけ、あれ。カプレーゼ。オリーブオイルかけて、塩かけてっていうね。モッツァレラ、ムーミンの肉だっけ、なんか。フィンランドではモッツァレラチーズをムーミンの肉って呼んでるんだっけ。ねえ。そんなシンプルな、料理ですけど、美味しかったです。あのね、このトマト、オロフレトマトっていうトマトらしいんだけど、洞爺湖の温泉熱を利用して栽培してますだって。なるほどね。そうなんだ。洞爺湖の周辺で、取れたトマトだそうですよ。そうなの。なんかね、すっごいこうしっかり、パプリカも肉厚で、こう、硬いって言うとちょっと語弊があるけど、うん、すごいしっかりしてた、パプリカ。でも、かじるとめっちゃみずみずしいっていうね。そんな、ラッキーファーム野菜を堪能したというお便りでした。体感、7分ぐらいかな、今な。次のお便りいきます。マスクワードさん、山梨県民、職業は歯科医師。これは実際の職業だね。社長、こんにちは。初めてお便りします。13回放送で、黄色い声を上げるのはゆるキャラという話がありましたが、ゆるキャラ可愛いですよね。僕は群馬ちゃんが出身地でもないのに好きです。群馬ちゃんは馬ですが、ラッキーファームにも馬はいるんでしょうか？気になりますね。馬いるさー。馬いるよー。フットステップという名前の馬がね。いや、フットステップっていうのはエンディングの私の曲、フットステップって言うんですけど、20世紀のラッキーファームの時に、フットステップというお馬さんがいるよっていうお便りをいただきましてね、競馬で走ってたらしいですよ、フットステップ。何頭かいるみたい、フットステップ号が。ね。で、競馬といえば、日本ダービー、私ごめん、よく全然知らないけど、この間あったそうですね。うん。なんか、今、うろ覚えだから言わないけど、優勝したお馬さんの馬主の、会社が、なんかめっちゃラッキーファームみたいな、ラッキーファームに近い名前だなとか思ってたんだ。でもメモした、台本を忘れてきたからね。なんかね、キーファーなんとか、キーなんとか、株式会社、キーなんとか、おぼろげな、あやふや情報。そうなのよ。で、競馬やってらっしゃる方は詳しいと思うんだけど、馬主さんというか、馬主さん違うな。馬が、いる、農場ファームあれで、ラッキー F って略される、ラッキーフィールドさんっていうね、 牧場があるんだよね。で、ラッキーフィールドなんだけど、略してラッキー F って書かれることが多いので、うん、ラッキーファームじゃんみたいな話がね、20世紀にあったんですよ。ねえ、ラッキーフィールドさんが、産出しているお馬さんは、エアなんとかが、エアがつくお馬さんらしいですよ。エアグループとかいた？もう、わかんない。すごい適当な情報ばっかりでごめん。すんごいぼんやりとした記憶を頼りに今喋ってる。でね、そう、マスクワードさんが、ぐんまちゃんが好きって、この前もさ、ひまのう達也さんもぐんまちゃん好きって言ってたよね。ぐんまちゃん人気じゃん。私も好きですよ、ぐんまちゃん。ぐんまちゃん可愛いんだよね。男の子かな、ぐんまちゃん。ぐんまちゃんも、検索すると、昔はあんな可愛いぐんまちゃんじゃなかったみたいで。昔のぐんまちゃん、おー、これ昔のぐんまちゃん、おー、みたいな感じなんですけど、ぐんまちゃんってさ、なんかね、昭和の香りがするのよ、あのテイスト、あのイラストには。だから、なんとなく懐かしい感じがして、それも加えてなんか好き。ぐんまちゃん可愛いよね。皆さんお気に入りのゆるキャラとかいますか？私、ヒコニャンとか、バリーさんも一世を風靡したじゃん。バリーさん、今治市の。バリーさんも素敵よね。お腹にさ、なんか今治タオルっぽいなんか巻いてるんだっけ？さらしみたいな。バリーさん、そうよ、元気かな、バリーさん。あと、私意外とネバールくんが好きだったんだけど、ネバールくん元気かな、ネバールくんネバよっての、めっちゃ伸びるやつ好きよね。ーナッシーも好きだけど、そう、ゆるキャラね、ラッキーファームプラスではぐんまちゃんが人気。はぁ、今日もいっぱいお便り読んでいきたい。今何分だろうね。体感ではね、11分ぐらいかな、ここで。私の体感11分なんだけど。めっちゃ早く終わったらどうしよう。トータルで25分ぐらいになっちゃったらどうしよう。問題はね、リラクゼーションタイムなの。私いつも体感で5、6分じゃないって思ってるのが、実際15分ぐらいだったりするんで、恐ろしい。恐ろしいですよ、リラクゼーションタイム。ちょっとね、なんか時空が歪んでいるというか。何かこう、キュンって短く、ワープ理論よ、そう。リラクゼーションタイムにはね、ワープ理論が働いている。さあ、次のお便りは、この方です。レモン&ライムさん、職業、名古屋コーチン。アッコ社長、こんばんは。漫画やアニメの真似をしたの話を聞いて、キャプテン翼の翼くんと美咲くんのツインシュートや、立花兄弟のスカイラブハリケーンを友達とやってたなって思い出しました。スカイラブハリケーンは学校の廊下を腹ばいになって滑る感じでしたけど。なるほどね、キャプツバはね、やるよね。スカイラブハリケーン、あれ、双子だから一緒にこう、ね、ボールを、浮かんでるボールをジャンプして、双子を一緒に同時にダーンって蹴る。やつだよね。わかる。スポーツ漫画は真似しやすいし、真似したくなるね。あと、バトル漫画じゃない？やっぱり。みんなやっただろう。カメハメハをね。カメハメハほど真似された技もなかろう。しかも真似しやすいじゃん。わかりやすいじゃん。カメハメハの形って。ねえ。私何？技なんかやったかな？技？女の子だったら、あれだよね、こう、変身スティック的なものを持って、とか。あ、秘密のアッコちゃんの、ラミパス的な？あ、私、ひょっとしてあんまりそういうの、やってこなかった子かも。漫画の真似なんかしたっけ？意外と 私やってないのかな、大人になってからの、大人になってからなんかやったかな。漫画じゃないんだけど、鏡。あ、でも鏡の国のアリスみたいな話では鏡の向こう側に行っちゃうから、ある種なんか物語の真似をする系の話だけど、鏡の向こうに行けるかもって思って、こう一度や二度みんな手を伸ばしたり、頭をこうゴンってしてみたりしたことあるんじゃない？誰も見てないところでさ、ひょっとしてみたいな感じで。ちっちゃい頃ならね、すごいわかるけど、私結構記憶にある、大人になってからちょっとやってみた記憶があるんだよね。あの20世紀のラッキーファームをこう聞き返していた時も、なんかそんなこと言ってたの。鏡の向こうに行けそうな気がしたんですみたいな、結構マジな感じで言ってたので、おいおい大丈夫かと思いながら聞いてたんですけど、でもね、確かにあるわ、行けるんじゃないって思って、ちょっと指がんって行っちゃったら行っちゃったで怖いんですけどね、なんか帰ってこれなさそうじゃん、そういうのって。皆さんもアニメ、漫画、あと小説でも何でもいいけど、こう真似してみましたみたいなお便りがあったらください。あ、一個思い出した、私漫画でもアニメでもないんだけど、あの太宰治、ふう、太宰治だよ、青森出身じゃん、太宰って、かなぎ町だっけ、私青森にだいぶ住んでたから、ま、だからってわけじゃないですけど、太宰の本を読んだ時に、しかも走れメロスとかじゃなくて、斜陽よ、斜陽を読んだ人いる？もうなんか気持ちがどんどん落ちていく物語。ま、太宰治ですから気分が上がっていく話って想像ないと思うんですけど、斜陽ね、なんかあのお金持ちの、すごい裕福に暮らしていたお家がだんだんこう斜陽っていく斜め、なんかこうだんだん落ちぶれていくみたいな話なんですけど、もう内容もあんま覚えてないっすよ。だけどその斜陽を読んでてさ、あのま落ちぶれてもいい、あの名家なので、朝ごはんだったかな、スープをねこういただくんですけど、お母様がスープをいただくときに、あのスープのね、スプーンの横からこう飲むんじゃなくて、スプーンの先から小鳥のようなこう小さい口でみたいな、ちっちゃい口をこう開けてだったかな、小鳥のようについばむように飲まれますみたいなシーンがあってね。で、確かにさ、スプーンってスプーンの横からこうスーって飲むよりも、スプーンの先から飲んだ方が飲みやすいなって思ったの、やってみたの。なので私それ以来結構スプーン先から飲むんですよ。斜陽の影響でこんなことなってる人いる？みんなもやってみて、ちょっと、ね、スプーンのね、先から飲むと、そう、あんまり、なんていうの、口を汚さないで済むっていうか、唇にあんまりスープがつかない感じ。あ、先から飲むのありじゃんと思って、そうなの。そうなのよ。いろいろ影響って受けるよね。読むものに。あ、また思い出した。けど、時間大丈夫？あ、体感でもう20分ぐらいいってるかなって思うんだけど。体感20分。でもさ、最長記録で40何分ってのがあったからね、ラッキーファームプラスね。もう半分ぐらいまで来たと思えばいいかな。え、体感でもう20分だよ、今。皆さんのお便り読めてるかな、いっぱい。もう一個思い出したんだけど、これ、影響を受けた話。漫画でもアニメでもないんだけど、ファミコン通信ファミ通のあの編集部の人たちのコーナー、読者のおはがきを募るコーナーで、女神のなんだっけ、女神の独り言だっけ、なんかそういうコーナーがあって、女神様がね答えてくれるの、みんなさんの疑問とかに。それでその中になんかね、もう内容忘れたけど、女性ものの下着のブラジャーの話が出てきたのね。 で、女神様はブラジャーなんて俗な呼び方はしないって言ってて、私はブラジャーのことをブララと呼ぶのよって書いてあって、ブララって可愛いと思った私は。その当時私中学生ぐらいかな、小学校か中学校かな、それ以来ブララって言ってます。未だに影響力強すぎじゃない？女神、女神の影響力すごいんだけど。そうよ、暴露しちゃったけど、そうなのよ。いやー、はい、体感20分だから、でもね、まだ、ちょっと待って、体感20分ってことはまだお便り読めるはずよ。だってフレックスファームは25分ぐらいまでやっていいはずなの。一個読もう。すごい過ぎてたらどうしよう。あのね、捏造委員会にお便りいただきました、ありがとう。ラッキーファーム空白の20年をね、みんなで想像しよう。ラッキーファーム捏造20年を振り返るだけど、もう私もコーナータイトルを覚えてない。ラッキーファーム空白の20年歴史捏造委員会、ありがとう、タイトル書いててくれてた。ペンネーム春の足音さんです。職業占い師、水亀座の A 型さんです。あれは社長と東京に出かけた時のこと。道に迷って、その時来日していたアメリカの大統領と日本の首相の階段場所近くに入ってしまい、警備の人に囲まれたものの、社長が、中川明子ですけど、と名乗ると、ノープロブレム、と、あっさり納得して通してくれたのは本当に驚きました。ついでに大統領にサルポポ村の観光誘致を働きかけた社長のマイペースさ、いや、器の大きさにもびっくりしました。実際にサルポポ村に大統領来ちゃったし、あの後しばらくは取材もたくさん来ましたね。でも、あの時どこをどう間違って階段場所近くに行けてしまったんだろう。後で考えても割と謎です。ありがとう、春の足音さん。そうだったね。階段場所、あの時の大統領は誰だったかね。番組終了を間もなくだったらクリントン。2001年過ぎてたならオバマ？違う、ブッシュだ。ブッシュ大統領だね。で、2009年以降、ちょっと調べたんだけど、オバマ。ああ、どれだろうね、クリントンかな。クリントン大統領と私は、ほら、夢の中で一緒にヘールポップ彗星を見た仲だからさ。クリントンだったかもね。ちょっとノープロブレムってすごいじゃん。あの、20世紀のラッキーファームのね、オープニング、ま、今も私の声でノープロブレムって言ってますけど、オープニングでね、中川明子ですけど、ノープロブレム。あれをね、再現してくれたんですね、警備の人は。そうか、ありがとうね。こんな感じでラッキーファーム空白の20年のお便りも、まだまだお待ちしています。以上、ドキドキのフレックスファームでした。皆さん、ここからが私の体内時計の見せどころであり、いつも5分ぐらい喋っちゃったかなと思ったら15分だったぐらいね。ミラクルが存在しているコーナーなのでね。今日は私の好きな景色、あの、家からこんな景色が見えたらいいなっていうのがあって、みんなはさ、海派、山派みたいなのあります？私、あの、聞いといてなんですけど、両方欲しくて聞くなよ。山がまず、あの、万年雪の山が見えていたい。窓を開けたら遠くに万年雪をたたえた山々が そうね、日本アルプスとかのあたり、いや別に日本アルプスじゃなくてもいいんだけど、あの雪が積もってる山ってなんかずっと見ていられるわって思うの。なんでだろうね。いや雪が積もってなくてもいいんだけど、山ってさ、みんなどう？ずっと見ていられるなんてことある？私ずっと見ていられるんだよね特にその雪が積もってるとさ、あの山肌のその遠近感じゃないけど、あ、遠近感がうまくこう伝わるのかな、なんかなんとなくこう、あ、うまく伝えられないけど遠くまで、遠くにも雪が積もってるみたいなところまで見えそうな気持ち。なんでずっと見ていられるのかわかんないけど、ずっと見ていたいんですよ、万年雪の山を。でも万年雪の山があったとして、ずっと見ていいってことってなかなかないじゃん。観光に行ったとしてもさ、私ごめんちょっと1、2時間ここで、あのずっと山見てるねみたいなのってないよね。だからあの同じ場所に留まる系の旅行をして、ずっと山を見てるまあそれはそれでさ、なんかもったいないなと思って、きっとね、どっか歩きに行っちゃうんですけど。で万年雪の山が見えて5つ、海も欲しいの。もう海はね、あの広い海が見えてなくていいの。もうちょっとだけ建物と建物の隙間とか、山と山の間とかにこう、なんでしょうね、海の何、ちょろっとだけ海、ちょっとだけ見えてるみたいなのがめっちゃ好み。想像力が働くからかな、あの海は。なんかね、港町なのか、その漁村、漁村なんだそういうところなのか、砂浜が続いているのか、いろんな想像力が働くし、私あのファンタジー世界好きなので、皆さんもそうだと思いますけど、なんとなくあのちょっと見えてる海から、あ、帆船でなんか冒険の旅が始まりそうみたいなね、妄想とかね。そう、ちょっと海が見えてると、そんな妄想も、あの海がどこかにつながってるみたいなさ、その現実の世界だけじゃなくって、そのファンタジーな世界につながってるかもみたいに妄想できるし、ちょっとだけ見えてるのが好みなんだよね。そんな場所に住みたいわ。あとね、なんかあの私大きい建物好きって話もした気がするんだけど、その大きい建物も大きければ大きいほどかな、大きさ関係あるのかな、なんかこう景色として捉えがちだから、あの山を見てる気分と一緒でずっと見ていられるんだよね。そうそう、話した気がする。なんか都庁はずっと見ていられるとかサンシャイン60はそうでもないみたいな話をした気がする。あとその見ていられるのとは別なところで、大きい建物とか、あと旅客機とか大きい船とかを見ると、なんかどっかですごいびっくりしてる自分がいて、それってなんかひょっとしての、え、なんだろう、前世の自分の魂みたいなのが、うわー、こんな科学発達しちゃったぐらいに驚いていそうな、私が驚いてるのか、なんか違うところで違う魂が驚いているような気配を感じるんだよね。私大丈夫かな友達をなくさないかな、こういうこと喋っててそんな感じありませんあー、私の体感では、あ、でも6分ぐらいかな。フレックスファームまでが25分ぐらいでやれてたと思うので、今多分32分ぐらいこれすんごい合ってたら私すごくないですか。32、3分じゃないかなだとしたらもうちょっと喋れるわね。え、疲 きな景色、家から見えたら嬉しい。やっぱりさ、そこで高台になるんだよね。高台じゃないと海見えたり山見えたりさしないじゃん。で、高台のこのなんていうの、際に立ってる家がいいなって思うし、その家の窓を開けたらその何もない空間が目の前にあるっていうのはすごい贅沢だよね。宝くじ当たったらそういうところに家を買いたい。ねえ、みんな夢を見るよね。具体的なさ、使い道書くといいって言うじゃん、宝くじも。何億当たったら、何千万はこれに使って、何億これに使ってみたいなさ。妄想は大事だよ。私、妄想を繰り返して、妄想力だけでここまで来たから、まあ、夢を叶えたのは私の妄想力だったと思ってる。だから、万年雪を見ることができ、海もちょっとだけ見える家に私きっと住むわ、いつか。妄想。今日はね、トータルでね、でも34分ぐらいかな。ちょうどいい時間じゃないかなって思ってる。ドキドキ。これにて、リラクゼーションタイムを終わります。時のエンディングです。なんか神々 D、 三上山ディレクターがもう神々 D で定着しそうですよ。神々 D がこう静かに、なんていうの、静かな微笑みをたたえているのがとても気になります。どうなの、私の体内時計。ここで1枚お便りを読みます。リスナーさんから、リスナーさんへのコーナーです。懐かしいね。アッコ社長こんばんは。おっと、これはレモン&ライムさんですよ。うろ覚えで申し訳ないのですが、20世紀のラッキーファーム時代に高知県の無限のマジシャンさんからメッセージをもらった記憶があります。その時は僕は、職業が名古屋コーチンで、地元にちなんだ職業だったので、そうだね、彼も土佐の一本釣り師と地元にちなんだ職業にしたというおはがきだったと思います、とあります。記憶違いだったら申し訳ないのですが、もし無限のマジシャンさん聞いていたら、番組宛てにメッセージお願いしますというお便りでした。そうでしたか、無限のマジシャンさん聞いてますか。高知県に今もお住まいなのかな。もし聞いてたら、ラッキーファームプラス宛てに、もしくはレモン&ライムさん宛てに、こちらにお便りをいただけるとありがたいです。まだまだいろんなコーナー細々と続いていきたいと思います。お便り、皆様からのお便り、ほら、みんなで殿堂入りを目指すぞ。もうちょっとで殿堂入りしそうな人もちらほらいるよ。頑張れ。すべてのお便りは私の、番組のツイッターのダイレクトメールなどからお願いいたします。さて、今日は何分かな、予想してみるよ。38分のお相手は中川あきこでした。来週もこの時間にこの場所でね。この番組は従業員の皆様の提供でお送りしました。